ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。さて、今夜はいつも楽しい映画を届けてくださっています元町映画館より支配人の林未来さんにご登場いただきます。一体どんなお話をお聞かせいただけるのでしょうか。林さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。いや、はじめまして、
ね。はじめまして。
はい。私の周りの映画好きな方は、元町映画館であれ見たんやけど、今度元町映画館に行くねんって、もう言葉の中に、昨日の晩ご飯ぐらいに
元
町映画館が出てくるので、すごい親近感を抱いているんですけど。
めっちゃ嬉しいです。
私、なかなか時間帯のタイミングが合わなくて、はい、あ、この日やったらいける、これ見よう。うん、時間がちょっと、みたいな感じになって、
うん、そうです
ね、なかなか伺えてないんですけれども、いつも魅力的な映画が多いので、
ありがとうございます。
チェックさせていただいていますが、元町映画館っていうと、はい、私の中では割と最近できた、みんなで手作りした、みたいなイメージがあるんですけど、うん、
はい、
できてどれくらいになられます？
この8月で、丸6年、2010年の8月21日にオープンしたんです。
あ、そうですか。はい、もう6年。
6年で7年目にちょうど入ったところです。
そうなんですね。林さんは、はい、最初の初期からスタッフされてるんですか？
そうですね。映画館を作っている段階で参加して、うん、そのままスタッフになりました。
作っている段階で参加してそのままスタッフになりました、はい、もうちょっと掘り下げてみようかな掘り下げてみようかな。作っている段階で、はい、支配人探してるんだ、林くんちょっと来ないみたいなそういう話があったとかですか？
ではなくって、うん、私ちょうど元町映画館を作り始めた時は、
はい、
映画とちょっと離れて別の仕事をしていて、
うんうんうん、
でその時にちょうど新聞でこんな映画館作ろうとしてる人たちがいるっていう記事を、
はい、
読んだんですよ、
うん、
で映画館を一から作るっていうことに関われるチャンスなんかめったにないから、
うん、
その時すぐに電話して、
はい、
なんか何でもいいからお手伝いしたいですって言ったんですよ、
うん、
そしたら一遍じゃあ会いましょうかって、なんか手伝いの手はいっぱい欲しいんでって言われて、
はい、
初代の支配人だった藤島っていうスタッフがいるんですけど、うん、と会って、でその時に私もともと映写をやっていてっていう話をしたら、
あ、私もともと軽く映写やっててみたいななかなかそのコメント出ないですけど、ね、私映写やっててみたいな昔喫茶店でバイトしててぐらいのポップな感じでしたけど、今
映画の話をいろいろしてて、映画館、はい、にもともと勤めてたから、
うん、
こんな映画館できるの嬉しいとか、そういろいろ映画館とか映画の話をしてて、でそこでその昔勤めてた映画館では映写をずっとやってたっていう話をしたんですよ、
うん、
そしたら、じゃあ一緒にやらへんって、そこはほんまにめちゃこれぐらいの軽さで言われて、それだったら私すぐに会社辞めてきますって言って
あれ林さん、その時点ではお勤めもされていたわけです ね、
そう、地元が西宮なんですけど、うん、西宮の地域情報誌の編集部にいて、
はい、
でまだその時西宮に、あ、その時はもうあったのかな、震災後ずっと西宮映画館がなかったんですよ、
うん、
なので地元の、ま、カフェとかギャラリーとかで個人で上映会とかをやってたんですね、私。
じゃあもう勤めている時からもうずっとその映画を皆さんに届けるというような仕事。
そうですね。いつかは映画館に戻りたいなとは思ってたんですけど、そういうことをしてたので、なんかもう一も二もなく、じゃあ会社辞めますって言って次の日に辞めたいんですけどって言って
、まあ、多分その雰囲気で言われると、あ、なんか映画館に勤めが決まったのかなみたいな、よかったねと言わざるを得ない感じですよね。
すごくよかったねって言われました。
うーん、嬉しかったですよね、うん、 わあ、いや、最初はその手伝いの手はいくらでも欲しい。猫の手でも借りたい。猫の手にもなるのか。え、映写できんの？めっちゃええ手あるやん、みたいな感じで。
はい、そんな感じです。
一緒に作ろうってた。じゃあもうその段階からというと、映画館としてオープンする前から。
前ですね。ちょうど内装の工事してる段階ぐらいですね。
じゃあ出来上がってオープンした時には感動はひとしおだったんじゃないですか、はい、
感動というかもうめっちゃ緊張しましたね。やっぱ初日とプレオープンをちょっと一回一週間前にやったんですけど、うん、その時の上映はめっちゃ緊張しました。
緊張はそのお客さんがどれくらい入るかとかそういうことですか？
お客さん入るか、うん、それからお客さんが入ってちゃんと問題なく映るのか。もうその他あの最初3人のスタッフで始めたんですけど、
はい、
私ともう一人映写の担当は、うん、ずっと映画館で映写はしてたけど映画館の運営なんかしたことなかったし、
はい、
でもう一人最初の初代の支配人は映画館で働いたことすらなかったんですよ。なので映画館を運営していくっていうこと自体3人とも初めてで、
映画が大好きな人が集まって、はいはい、形は作ったけれども、はい、さあ始めるっていう時に軸って誰みたいな、軸ってどこみたいな、そういうなんか緊張もね。
そうですね、わからないことだらけでスタートしたので、うん、
はい、
最初はとにかく感動という余裕がなかった。
でもそれを一つ一ついろんな方の手も借りながら積み上げていって、はい、まあ6年から7年目を迎えるっていうことですよね。
はい、
まあ、ミニシアターっていう、まあ、元町商店街にある、
はい、
可愛らしい、そしてあの、お、こんな映画やってるんやというなんかドキドキに満ちてる映画館というね、はい、イメージは、まあ、ラジオ聞いてる方もよく知っていらっしゃるとは思うんですが、まだ元町映画館に足を運んでいないリスナーさんも結構いらっしゃると思うんですよ。
はい、
映画館の中っていうのはスクリーンはいくつぐらいあるとかあるんですか？
スクリーンは一つです。
実は知ってたんですね。そうなんですよね。なのであの1日のスケジュールがでも分かりやすいんですよね。はい、何時からこれとか。
ね、スクリーンが1個しかないので、うん、1日のうち時間を分けていろんな映画をやるんですね。だから1日の間に5本6本の映画をやる。なのでどうしてもこうお目当ての映画が1日1回どこかの時間に決まっちゃってるので、
はいはい、
その点でなんかお客さんに結構混乱を与えたりはしています。
あ、でもあの私月曜日にラジオ関西さんの番組で、はい、谷五郎さんと今番組やってるんですけど、はい、五郎さんも元町映画館に慣れているので、
はい、
夕方のよしここで元町映画館やなってスケジュールあそこ寄って元町寄ってみたいな。
ほんまですか？谷五郎さん、はい、めっちゃよく来てくれはります。
そうなんですよ、好きやねけいちゃん。
めっちゃ嬉しい、
はい、元町行った言ったら映画館行ったんだ、いや今回は映画行かれへんかってんけどな言っていつも言ってはりますけどね。でも1日フルにちょっとゆとりの時間があれば元町映画館でいくつかの映画に出会うってこともできますよね。
そうですね、それこそあの番組が変わる土曜日から金曜日の1週間編成になってるんですけど、
はい、
ま、あの番組が変わる土曜日に朝から5本見るわみたいな常連さんとかいます。
ちょうど入れ替わりになった時に今日のラインナップ制覇して帰るわというような、はい、わつわものもいらっしゃるんですね。
なんならスタッフより長い時間劇場にいるっていう
軸はもしかしたらその方かもしれないという、そのワンスクリーンで様々な映画を上映されているわけですけど、
はい、
客席ってどれくらいの大きさになるんですか？
一番66席と車椅子席が一つです、
うん、あ、なるほどね。で、間口的にはそんなに広くないじゃないですか。
そうですね、
中の作りとしては上に1階とか2階とか分けられてるんですか？
ですね、劇場は1階にあってで、はい、1階の扉開けて入るとそこに受付があって
ありますね、
はい、そこを通路を奥に進むと劇場なんですね。
あ、1階の奥にね、
はい、はい、で劇場まで入ると皆さん、あ、意外と広いんやねって言われるんですけど、ただその劇場なんていうの、建物の入り口入ってから劇場までが本当に通路しかないので、
はい、
お客さんもゆっくりできる場所がないので、はい、うちは2階に待合室を作っていて、
はい、
あの建物の2階は上がったら待合室でゆっくり待っていただけるスペースになってます。
あ、なるほど。じゃあ少し早く着いたなという場合でも、はい、1階から入って2階でちょっとくつろいで、
うん、そうですね、
2階は、まあ椅子があったりゆったりと。
そうですね、テーブル椅子と自販機と、うん、お手洗いもあって。
ああ、じゃあ今度上映されるパンフレットなんかを見ながら、はい、よしよし、次はこれだな、みたいな時間を過ごされることができると。
はい、お弁当食べてる方もいるし、パソコンで仕事してはったりもするし、映画見た後にずっとおしゃべりされてる方もいるし。
じゃあ本当に皆さんが集う商店街の映画を届ける場所っていうのが、はい、その、まあ、1階ももちろん含めて2階でも、はい、
そうですね、
行われてる、
はい、
最初3人でスタートされて、はい、もうあの喜びに満ちる暇なく緊張していたという話でしたが現在スタッフさんはどれくらいいらっしゃるんですか？
今は増えて5人になりました。
だいぶ増えましたね、
はい、若い人が2人増えました
あ、そうなんですね。やっぱり映画好きな方が。
そうですね。
うん、いろんな映画を上映されていますか？映画はどうやって選ばれてるんですか？
まあ、まあ、神戸でまだ公開されていない新作がメインなんですけれども、うん、そうですね、まあ、いい映画悪い映画っていうのは基本的にお客さんが決めるものだと思っているので、
はい、
なんかそういった映画館としてそういった取捨選択っていうのはあんまりしないんですけど、うちの場合は、はい、ただもう神戸も映画館がねどんどん減ってしまったので、なるべく神戸で見れる映画を減らしたくないなと思って、
はい、
割とジャンルに富んだラインナップになっていて、めっちゃ名作をやってるその日の夜にはめっちゃもう C 級 Z 級ぐらいのカルト映画をやってたり
あ、でもその神戸で見れる映画を減らしたくないなっていう思いが、はい、あのカラフルなラインナップに反映されているという。そう
です
ね、
どこよりもバラエティには飛んでると思います。
なるほど。いや、もともと映画館気になっていたけどまだ足を運んでなかったっていう方も、はい、ちょっとこれを機会に、
そうですね、
ね、いろんな映画やっているのでまずは調べていただいて、はい、あなたの時間に合わせて、いや一日しっかり時間をとってスタッフよりも長い時間過ごすというのもね素敵な選択ではないかなと思います。あっという間に時間が来てしまいましたけれども、マイシネマヒストリー、今夜は元町映画館支配人の映画大好き林未来さんにいろんなお話を伺いしました。来週も登場していただくので、はい、実際にどんな映画を上映しているかとか、これからこんなおすすめの映画があるよなんてお話もお伺いできたらいいなと思います。今週は映画館が作られるいきさつからそこに携わるお話もすごく楽しかったです。林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。さて今夜は株式会社新通の高畑陽子さんをお迎えしました。高畑さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが高畑さん、はい、今夜ご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか？
はい、今夜紹介するのはソニーピクチャーズ配給のゴーストバスターズ。
おー、来た。
じゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃゴーストバスターズ。
そうです。
めちゃめちゃテンション上がりますね、はい、これゴーストバスターズ、
はい、
私がこの曲を歌いながら遊んでいたのは確か小学校、はい、
あ、年バレますよ
もうねみんなにめっちゃ言われてるので今更包み隠すこともないんですけど、はい、5年生ぐらいだったかな、
映画はまあ、2作映画あったんですけども、はい、30年前
生まれてないことにしておこうかな。
ちょっと変わってますね。
Ghostbusters! いや。
多分映画を、はい、その時に劇場で見てなくても、まあ、その後テレビだったり、あと本当にさっき歌ったようなこのフレーズ、はい、音楽のフレーズはもう、大体みんななぜか知ってるという。
もう、だって、はい、ランドセルからリコーダーをスポーンって抜いて退治してましたもん。Ghostbusters!
素晴らしいですね。
ボーンみたいな。クラスの野間くんって男の子の家で、こたつをぐるぐる回りながらみんなでパラパラパラパラパラみたいなね。
すごい創作力がすごいですね、はい、プロトンパックを作っちゃうっていう。
そうそう、いや、ランドセルにね刺さるなんて30センチの竹の物差しかリコーダーしかなかったんでね。
もうそれも出てきます。
ランドセル
じゃないですけど、
はい、今回でも、約30年ぶりのゴーストバスターズ、はい、大きく変わった点もたくさんあると伺ったんですが、
はい、そうですね、今回も本当に新たな、もう続編とかでは全くなくてですね、はい、新たなゴーストバスターズとなっておりまして、うん、一番に言えるのがですね、まず主演がですね、はい、今までは男性だったんですけれども、
ね、
はい、今回女性4人組です。レディースです。
女性がゴーストを退治するの？
そうなんです。最近の女性は強いと。
確かに、はい、いや、もう見に行きたい。
そうなんです。またこの女子4人がですね、はい、それぞれがまたキャラクターがありまして、
はい、
まあ、元物理学教授のもう固い真面目なエリン、
うん、
でそのエリンの友達であるアビー、彼女は超常現象をずっと研究して、もうお化けを信じてずっと研究してるポジティブな、
うん、
ちょっと太った
ちょっとお茶目な感じの、
そうですね、はい、アビーがいて、でアビーと一緒に研究してたのが天才発明家のホルスマンで、彼女はちょっとファッショナブルな決めてこうイケてる女子という、
ちょっとイケイケな感じですね。
でそこに加わったのがパティといって、ニューヨークを知り尽くしている、うん、もうニューヨークのお宅のちょっとこうお化けが苦手で、こう体大きいけど怖がりな状態、
キュートな感じ ね、
そうですね。この4人が固まってこうゴーストを退治する会社を設立して、
うん、
4人でこうワーキャー言いながら働いてるのが、まあこのね、女子トーク
、
はい、
もうゴーストに対する会話だけではなく、
そうなんです。
じゃあそこにはちょっと恋とかも、
そうですね、
入ってきたりするんですか？
女子4人が集まるとやっぱイケメンが必要ですね、これ。
いりますよ
やっぱりちょっとね、退屈しちゃいますから、
は
い、
そうです、
はい、でその会社にですね、受付としてやってくるのがケビンという、
うん、
メガネをかけたこのちょっとなよっとした感じの彼が入ってきます、
はい、
で彼はクリス・ヘムズワーズって言って、アメコミのマイティ・ソーっていう役、映画の主役をやっていて、
なんかでもこのケビンの役だと線の細い方みたいに見えてしまいますけど、
ちょっと色白い感じなんですけど、実はこうマッチョの役をずっとやってたんですが、今回はなよっと、もう全く使い物にならない男子です。
でも、はい、肉体は結構しっかりしてる感じなんでしょうね。
それはありますね。そうい
い味出してるんでしょうね。
そうなんですよ。もうなんかできないダメな男なんだけど、そこにがまた可愛いみたいなね、
うんうんうんうん、もうキュンとくるタイプですよね。
そういうのもあります。
じゃあそのあたりはガラッと大きく、
ね、
女性がゴーストを退治するっていうのは変わったと思うんですけど、はい、やっぱり変わってほしくないのは、ケイちゃんがしょってたランドセルみたいな、
はい、
あのあたりの退治する機会であったり、
ね、
出てくるゴーストの種類とかはやっぱりある程度前と同じのが出てきてほしいななんて思うんですけど。
すごい熱いですね。やはりそう、そこはもうね、やっぱオリジナルもありますので、はい、
うん、
マシュマロ巨大な
出てくる？
そうですよ、白い
可愛いけど悪いやつ、
うん、そうです、あいつも出てきます、
はい、
もちろんゴーストを退治するプロトンパックもそのまま出てきますし、
背中にしようやつ、
そうです、
プロトンパックっていうのか、
そうなんですよ、ランドセルじゃなかったですね、
プロトンパックね、はい、覚えておきます、
新たな、はい、
あ、じゃあちょっとバージョンが上がってる、
そうですね、ちょっとこう軽いというか、
背負
い
やつ、女性仕様に、ね、いいな、
開発されてますから、
素晴らしい、はい、
で今回そのお化けもですね、
はい、
3D の上映があるんですけれども、うん、これがね、もう最近 3D っていろんなバージョンがありまして、
はい、
奥行きがあるだとか、なんていう、飛び出す、
飛び出してくる、思わず避けてしまうようなとか、
そうなんですよ、今回ね、はみ出しです、
はみ出し 3D、はい、初めて聞きました、
はい、はみ出しですなんか映像からもう 3D の部分だけがこう、もう画角を飛び出て はみ出してこう出てきますので、
もういわゆるゴーストが、はい、こうニューヨークの街にブワッと現れた通りに映画館にドワッて出てくるってことですか。
そう、もうニューヨークの街をはみ出してゴーストはストリーンいっぱいに出てまして、
はい、
でそのゴーストを退治するそのあのビームとかも、うん、もうそれもはみ出してますんで、この辺はもう劇場で、まあ、本当に30年前に味わえなかった今だからこその映画館で味わえる。
わあ、じゃあもう
映像です。
本当にあの遊園地に行って、
ね、そうですそうです、
楽しんでるような
本当にアトラクションです。
私ね、はい、あの映画館で結構声出してしまうタイプなんですよ。
あら、いいです。
まあね、自分の中ではふぐって止めてるつもりなんですけど、はい、まあ、出ちゃいますね。まあまあのボリュームで出ちゃうんですけど、それも割と許されるタイプな。
もうまあちょっといいと思う、笑ってね、笑い声というかあれもありますんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
わ
ー、もう楽しんでいただける感じです。
夏だ、お化けだ、バスター開始と書いてありますけれども。
そうですよ。もうなんか本当に自分も仲間に入った感じで、うん、もうやっつけに行く感覚ですね。
いやね、私小学校だったら何してるのって行く
と思う。本当ですね。あの学校、あの劇場に笛とか持っていかないようです。
大丈夫です。はい、おとなしめにね、はい、あの肩からかける程度の、なるべく小さなカバンで。
暴れないように。
暴れないようにしてね。はい、でも本当に中に入り込んで、自分がゴーストバスターズの1位になったようなぐらいの臨場感で。
あります。
楽しむことが、はい、あと一つだけ確認しておきたいんですけど、
何でございましょう、
3D でまあ出てくるじゃないですか、はい、私ねちょっとホラーは苦手なんですよ。
ありますね、うん、そういう方いらっしゃいます。
さっきの
お化け屋敷がダメとかね、
そう言うとニューヨークを知り尽くす歴女のパティ・トランが、ね、怖がりでお化けが苦手って、はい、体は大きいけどって言ったじゃないですか。
そうなんですよ。
そのあたりはどうかしら。
いや、これね、もうほとんど、うん、あのホラーと言ってはいけないぐらい、お化け出てくるっていうぐらいお化け出てきますね、出てくるんですけど、はい、もうそれよりもどっちかというとこの4人のキャラクターがとても面白いので、
うん、
なんかお化けとの対峙の仕方も楽しいというか、なんかこう、うん、かけお化けと掛け合いというか、それも楽しいんですよね。
やり合い、
そうですね、
バカし合いみたいな、
はい、
あ、じゃあそのあたりのコミカルな部分が昔の世界観を引き継いで、
そうです
ね、はい、でまた新たな魅力でバージョンアップして、
はい、
これあの先行上映もされていると伺ったんですけど、はい、私なんかもう本当にゴーストバスターズって普通に読めないんですよ。ゴーストバスターズと
ちゃかちゃかちゃか
なってしまうんですけど、はい、若い方とかの反応はいかがですか？
結構若い方もあの来ていただいてまして、はい、またあのこのロゴマーク、これをね T シャツ、ロゴマークの T シャツを着て劇場に来られたりですとか、
は
い、そういう方もいら、またあのファミリー、家族で来られたりとか、うんうんうん、本当にお子さんでも怖がらずに見れる楽しい映画になっております。
確かにそうですね。なんかそのゴーストの中でもお気に入りのゴーストを見つけることができるような、
そうですね、いろんなキャラクターのゴーストもいますし、
はい、
でお子様向けといえば これ吹き替えもありまして、
はい、
今回吹き替えはですね、あの友近さんと、
友近さんと、
はい、あと渡辺直美さん
めっちゃ面白いやつじゃないですか、ね、
結構あの友近さんはちょっとある程度桃井香りが入ってるとこがあるので、うん、ちょっと桃井香り出ちゃったとか聞きましたので、
なるほど、
そういうねちょっと楽しみ方もあります。
元物理学教授のエリンの役をしている友近さんには、うん、はい、ちょっと桃井節が入っていたり
ところもあったり、
でちょっとあのお茶目なアビー・イエーツ役のポジティブなリーダーは、はい、渡辺直美さんが、
もうこの本当にキャラクターも合ってるというか、
確かにね、
はい、吹き替えも楽しんでいただけるなと。
いや、これはぜひ皆さんお友達やね、はい、家族みんなで映画館で楽しんでいただきたいと思います、うん、はい、これはもう上映されているんですか？
はい、絶賛公開中でございます。
はい、8月19日から絶賛公開中ということで、
はい、
おすすめはまあね 3D とかで、
そうです、
はみ出す部分がどのあたりなのかを、はい、ぜひ楽しみに足を運んでいただきたいと思います。
はい、
けいちゃんテンション上がっちゃった今日
ありがとうございます。
さっきよみシネマ情報、本日は新通の高畑陽子さんにゴーストバスターズご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ。